ちは、インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ライフシフト、先生がよく才能心理学の時もそのライフシフトのお話でもよくおっしゃる、その、ビリーフ、ね、やっぱり自分のビリーフという話と、ソーシャルビリーフという話がありましたけれども、ビリーフをその、時代に合わせて変えるとか、ビリーフが変わらないとっていう話があるんですけど、ビリーフを変えるって、言葉で言うとすごくシンプルなんですけど、そんな簡単にできる、わけでもないというか、こう変える必要はあるんだなって思考では分かってるんですけど、そのちょっと変えるっていうところを、今日はぜひちょっと深掘りというか、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、ビリーフを変えるにはいくつか方法があって、僕の経験上一番早いのは、やっぱりコーチングを受けることなんですよね。
でそれはコーチングのですね、
前回マチが言ってましたけど、こう腑に落ち感がないと、ほんまに何か変わった気がしないみたいなこと言ってるじゃないですか、本とか読んでも。
そうなんですよね、
でそれはやはり頭で勉強してる間っていうのは思考の中でしか変化が起こらなくて、感情的な変化が起きないので、ビリーフっていうのは起きにくいんですよね、でなぜかと言ったら、ビリーフっていうのはそもそも強烈な感情経験から生まれるからなんです。
例えばそもそもがそういうことですね。
そうですね、例えば昔部活やってて、自分がミスったがゆえに全国大会出られなかったみたいな時って、もうこの挫折感とか、みんなに対する申し訳なさがもう強烈に個々にもう残ってるじゃないですか。
ディープインパクトですね、
そうですね、ビリーフを作るディープインパクトですけど、でそうするとこの人はもうみんなに迷惑かけたくないから、自分はチームの一員には、例えばこうスタメンにはならないとかね、なってもサブとかサポーターにいるみたいな生き方を選択する人っていっぱいいますよね、でこういう人がいくら頭でやってもこの挫折感とか失敗感とかを拭えない限り、
そういうこと、一回挫折をしてしまうと、それを塗り替える、
そう、
感情まで塗り替えるほどのことが起きない
と、起きないと本当の意味ではビリーフっていうのは変わらないんですよね。
そうですね、
なのでそういう意味でビリーフを変える方法っていうのは2つあって、1つはリアルに、自分の現実の世界で、もう恐れを超えてチャレンジし続けて成功するまで、で成功体験を身につけることですよね、
そうですね、
そしたらやればできたって、
だから前回と同じぐらいの感情を動かすような成功体験を本当にするってことですよね、
そうです、
勇気を持って、失敗してからもチャレンジを続けることで、
そういうことですよ。でもう一つは、コーチングを使って、僕らがやってるライフシフトというのは、要はこうその当時の状況にの心境になるようなシチュエーション作りをするんですけどね。
ちょっとタイムスリップというか、
タイムスリップまではいかないけど、状況を作るわけですよ。例えばさっき言った、こう自分のミスで全国大会出られなかった時に、チームメイトがもうすごいへこんでたりするわけですよね。でその顔見る自分もへこむわけですよ、じゃあその時の、へこんでるチームメイトに似てる人は誰みたいな参加者の中とかで選んでいただいて、でその状況設定をしていくわけですよね、で例えば人によってはその時もチームメイトの顔を見てるのにも、もう見てられなくって、本当やったらもうごめんって一言言ってから出ればよかったのに、物質をごめんを言えずに出られなかった人とかもいるわけですよね、でそこで時間が止まってるわけです、チャレンジするということに関して、でじゃあやり残したことをやっていくことが重要ですよね。
確かにそうですね、
であればごめんという、まずは、それを言うことが鍵になるし、で本当やったらその時どうしたかったのかとかって言ったら、もう一回みんなにチャレンジしようって、俺も仲間にいてほしいとか、今度は絶対ミスらないからとか、ほんまはそういう気持ちが残ってるわけですよね、心の中に、でもこういったものが挫折とかによってこう封印されているので、ずっと心の中で溜まってるわけですよね。
なんかもう昔であってもやっぱそれがずっと言えないというか、傷が癒えずにずっと溜まって、実は溜まってるんですよね。
今の部活の話ですけど、こういうの持ってたら仕事でチャレンジこの人できると思います？
そうか、結局そこがあるから
できないでしょ、
人に迷惑かけちゃうとかって思っちゃうってことですね。
だからこういう人ってこうなんか一人でできる仕事したりしますよ。でももともとグループスポーツが好きなやつが、一人で仕事してモチベーション上がると思います？
無理ですね。
無理でしょ、うん、はい、だからその過去の挫折とか失敗を二度としないための防衛パターンというのを人はみんな作るんですけども、その防衛パターンというものが自分を本当に幸福にしてるかどうかっていうのをチェックしなければ、どれだけこの防衛パターンがうまくいっても、
はい、
一人で働いてて確かにそれはみんなに喜ばれてるけど楽しくないなっていうシチュエーションに進化ならないわけです。
そうなんですね、
うん、
実際こうなんかそのコーチングパターンの方で、うん、はい、なんかこうなんてそうだったか過去そういうことがこうなんていうかやってみて変わった方みたいな、ええ、なんかエピソードとかってあるん
です
か？
あ、それもみんないっぱい変わってますけど。
ああ、たくさんありそうですね。いや、なんかそこのシチュエーションにおいてみんなでこう、うん、なんていうかやってあげるんですもんね。
そうです。参加者全員やっていくので、
ええ、
まあそういうのあってビリーフがない人っていうのはいないので、
ええ、
もちろんあのビリーフの中にはいいビリーフと悪いビリーフがあって、
ああ、そうかそうか、うん、いいのもあるんですもんね。
そうそう、自分の幸せに役立ってる思い込みってのはいいじゃないですか。
はい。
でもそうじゃない思い込みは変えていった方がいいっていう話なので、
ああ、なんか、うん、なんかなとかなるとか、
うん、
こうそういういい思い込みの人いますもんね。
そうそうそう。
根拠のない自信とか、まあ、口で言ってる。
うんうんうん。それでうまくいってる人はそれですよね。それでうまくいってない人は変えた方がいい。
っていうことですよね。う
ん、まあ、その辺はこうケースバイケースなので、
はい、
まあ、人によって違いますけれども、
はい、
まあみんないろいろ変わっていってますね。うん、だ仕事がテーマの人もいればお金がテーマの人もいれば、うん、まあ、家族関係の人もいればパートナーシップの人もいますけど、
あ、なんか パートナーシップとかもすごい根深そうですね。
うん、みんないろいろありますね。
男性はこういうものだとか、
はいはい、
女性はこういうものだって決めつけて話す人いるじゃないですか。
ありますあります、うん、
すごい。ああいうのも結局結婚とかにはなんかこうブロックになっちゃってそうですもんね、うん、
まあそうですね、
はい、
そのライフシフトという観点から言うと、はい、いや、その僕らの親の世代っていうのは母親は専業主婦、
あ、確かに、
お父さんが稼いでくれてる、まあ、これでこう家計は成り立ってたわけですけど、はい、今は成り立たないですから。
そうですよね、共働きがいくらでもいますもん ね、
うん、ええ、年収1000万以上の人と結婚したいとかって思ってる女の人多いと思いますけど、それはあの働いてる男の人の 5% ぐらいしかいないので。
そうなんですよね。
そうそう、
実は
そう、
はい、
だから、まあ、20人に1人、じゃあその20人の1人に自分は選ばれると思ってるかどうかっていうところでまず第一段階ハードルがありますよね。
確かに、
まあ、これもビリーフなんだけど、まあ、そういう100人いたとしたら、
はい、
5人しかそういう男性いないわけですね。年収1000万以上は、
はい、
なんかそういうパーティーとか行った時
もしそれ仮定さそうですね、うん、
で100人男性がいて100人女性がいて、
はい、
じゃあこの100人中5人の男にこの100人の中から私が選ばれると思えてるかどうか。
確かに、
うん、でここでイエスというビリーフを持ってなければ、マッチングなんていうのはもうすごく難しいですよね、そもそも。
ああ、本当ですね、
うん、だこれもビリーフですよね、
はい、
でまあ、ちょっと元に話を戻すと、
はい、
まあ、今はもう本当共働きで、はい、まあ、2人で家計を支える時代だから、まあ、自分も働いて収入を得るっていう考え方を持ってなかったら男性から見ても、はい、まあ、選びにくい人にそれだけでなっちゃいますよね。
家にも入ってあなたの稼ぎで幸せになりたいのって、うん、言う人のが少ないですもんね。
少ないです、
はい、
うん、であとこれはまあ経済的なことで考えても、
はい、
あの自分が働いてる方がよっぽどよくって、
あ、そう、
まあ、それね、旦那さんが何かの理由で病気になったりとかした時に、はい、家計がゼロになっちゃうわけですから。
まあ、確かに全部お父さんに任せちゃったらってことですよね、
うん、そうそうそう、
旦那さんに、
うん、だからこう経済的安定性とか自立っていうのも考えた時にも、
はい、
まあ、収入源が2つあった方が絶対いいですよね。
本当ですね。
自分と夫と、
はい、
自分と妻と、
はい、
うん、
でもそれは家庭、自分の親世代の、
うん、
家庭内では学べなかった人が、
はい、まあそれはそうですよね、
多いですね、
うん、だいたいその我々の親世代っていうのは女性が今よりも働きにくかったから、今でも働きにくいけど日本は、
あ、まだまだそうですけどね、
うん、でも今以上ですからね。
なんかもう何年以内に辞めないと、
う
ん、
そうですね、
みたいな寿退社を、
そうそう、寿退社もう死後だと思うけど、
すでに今の子知らないかもしれないですね、この言葉を、
うん、だからまあ旦那さんを見つけに会社に行ってるみたいな感じですよね。
大手なんてもう本当そんな思考でしたもんね。
本当にそうですね、
うちもあれです、母は1年目で辞めました、
うんうん、そうね、それが当時の日本の企業にとっては、うん、あの効率が良かったんですよね。
うん、そういうことなんですね、うん、
いやこう旦那さんは、はい、もう会社に人生捧げてくれた方がよくって、
何時まで残業してみたいな、そ
う
そ
う、うん、だったら昔うちの会社で働いてた女性社員の方が会社のこと分かってるから、
あ、確かに
協力してくれよねっていう、まあ、そういう仕組みですよね、
は
い、
う
ん、でも今はもうそういう時代じゃなくなっちゃったから、
障害雇用に関係あるというかってことですよね、
そうそうそう、
終身雇用か、
そうで、それに今生産性って言われてて早く帰れみたいなことを言われてるから、
か
もう真逆ですよね、会社に長くいた方が評価された時代から会社に長くいない方が評価される時代になる、仕事に時間をかけてた人が評価される時代から仕事に時間をかけない人が評価される時代になる、
はい、全く違いますね、
そうですね、うん、だからこの辺もビリーフを変えていかないとやっぱ対応できないんですよね、
確かに、うん、そう思うとすごい全部が全部本当根深そうですね、うん、何にもないという人の方が、うん、きっといないというか、
いや、そうですよ、
家庭環境からスタートして、うん、まあ、幼少期の何か経験とか体験、
はい、
だいたいそれってどうなんですか、こういつぐらいまでのものが影響するってあるんですか、より、
まあ12歳ぐらいまでですね、
もうそのぐらいでいろんなものがもう完成されちゃってるってことですよね、
はい、それ理由が簡単で、あの子供の時代の方が僕らの感受性が強いから、
はい、あ、感受性そのものが強いんですね、
子供の方がね、うん、だから子供ってすぐにあの今日の夜何食べたいとかって聞いたらカレーとかハンバーグとかすぐ言うじゃないですか、
あ、確かに、
で男の人に聞いても、はい、うん、まあ君の好きなものでいいよみたいな、
そうですね
思いつかないですね、
はい、
感受性っていうのは、そうそう、子供時代の方がはっきりしてるから、はい、そのポジティブな経験もいっぱい、嬉しいこともいっぱいありますけど、はい、逆に悲しいこととか嫌なこともいっぱいあって、
はい、
同じぐらいのテンションで感じるから、
あ、それが大人の、うん、大人よりも敏感、ある意味敏感、
そうそう、敏感
ってことですね、だからまあいじめとかもそうでしょうけど、
う
ん、
そうです、そうです、
人から無視されたとか、
うん、そうです、
そういうのありそうですね、うん、確かに、
でビリーフはこの感情的なインパクトで作られるので、
はい、
子供時代の経験がベースになっている、
はい、
うん、
え、でもそれはあれなんですね、ちゃんとコーチングだけでも、うん、まあ、割とこう変えられるというか、
変えれますよ、あの普通のコーチングは知りませんよ、
あ、ってことですもんね、うん、きっと、
う
ん、
あのコーチングっていうのはいっぱいあると思うので、あの他のコーチングは知りませんけれども、
はい、
僕はもともと心理学をやっているので、まあ、そういったこう、まあ、潜在、まあ、ビリーフっていうのは基本潜在意識以下にあるから、普段自覚してないですよね、
なんてことですよね、
うん、だから今あの短時間労働の方が上司が働く人よりも評価され始めたっていう話をして、
はい、
これ聞いて気づいた人もいれば、まあ、これ聞く前 に、まあ、働き方改革って言ってるからそうだよねと思ってる人もいれば、
はい、
10年前からそう気づいてる人もいるわけですよ、
はい、
時代の流れとして、
うん
うん、でこういうのは普段無意識に自分の習慣になっちゃってるから気づかないんですよね、
周りの人が例えば似たような価値観だったらなおさら
そ
れにも気づかないんですもんね、
そうなんです、だから、まあ、さっきの、まあ、自信をなこうチャレンジするのが怖くって、
はい、
この失敗に対する恐れとか、
はい、
なんかやってもどうせ私は無理なんじゃないかみたいな、
はい、
ビリーフを変えたいんですけどどうしたらいいですかみたいな質問する人がいるんですけど、
はい、
その発言自体がビリーフに支配されてるってことに気づかないんですね
それ実は、
うん、はい、さっきの部活のね話みたいに、
はい、
いやこう恐れがあって行動できないからこそ行動することによってできるようになる必要があるわけじゃないですか、
そうですよね、確かに、うん、はい、
できてる人は別にそんなことしなくていいからその分野に関してはね、
はい、
うん、だからそういう人ほど練習をした方がいいんですけども、
はい、
ビリーフがあるように一人では練習できない
っていうことです、
ね、人が多い、
う
ん、はい、まあ、だからまあこういうコーチングのワークショップとかがあるわけなんですけど、まあ、面白いのはやっぱこういろいろできる人ほどその学びに来るってことですよね、
あ、そうなんですね実際、うん、
実際のね、
はい、
うん、だからこれあのどれだけ人生うまくいってる人でも、
はい、
その人のビリーフっていうのがあって、次のステージを目指そうと思ったら、
はい、
やっぱ今のビリーフを変えなきゃいけないんですよね、
そこにまず、でもそこに確かにそうです、まず気づかない、
気づかない
でしょ、ですよね、
うん、ただうまくいってる人ってあの気づかない人も多くって、
はい、
なぜかというと成功してるから、
あ、そかそか
成功してるから俺のやり方うまくいってると思ってる、うん、でもその次行こうと思ったら、
はい、
例えば今とは働き方を変えない限り次行けないんですよね、
ていうことですね、
うん、だから経営者とか企業家とかよく言われますけど、
はい、
自分が動いて売り上げ立ててたら、
はい、
まあ、限界売り上げ何千万だよねみたいな、
あ、
うん、でも1億とかの給与にしたかったら仕組みを作らないと無理だよみたいな、
は
い、
自分だけがずっとプレイヤーでいる限りは無理だしよってやつですよね、
うん、でもこれもビリーフなんですね、
はい、
でなぜ経営者とか企業家がそうなるかっていうと、
はい、
自分が頑張って売り上げを立ててるっていうことが自分の力の証明になってくるんです。
あ、確かにそこに酔っちゃうのなんかわかります
、うん、なんかこう結果を出してる感覚ってあるじゃないですか、自ら
動いて、わかりやすいですね、
わかりやすいですね、でも仕組みっていうのは自分何もしなくていいってことなので、
はい、
これもまあ前回喋ったそのお金もらえるっていうブリーフ、
はい、
持ってるかどうかって一緒なんですけど、
は
い、いや仕組みが稼いで頑張って稼いでくれていて、
はい、
結果会社の売り上げが上がって、
はい、
経営者としての給料がもらえる、自分何もそんなに動いてないけど、
はいはい、
これって前ほど自分が頑張って働いてないから、
はい、
注いでるエネルギーは仕組み化した方が少ない、
はい、そうですよね。
だ投入してる時間エネルギーが少なくて入ってくるものが多い、はい、これに耐えられるかってことですね。
これがいい労働収入じゃなくなる感覚ってことですね。
これがいいと思えるビリーフを持ってなかったらそういう働き方はできない、はい、
結局
投資家もそうですよね、
はい、投資家なんてまさにってことですよね、
うん、だからその自分の中でこう達成感、
はい、
やったぞぐらいの、
はい、
めっちゃ頑張ったみたいながあって何か報酬が来た時に、
はい、
よしみたいな風に、
はい、
これだけのビリーフだったら、
はい、
こういう仕組みとか投資でお金をもらうとか、うん、っていうのは無理ですよね、
はい、ビリーフとして、まあ、私はそんな感じ、
うん、でそれがあのいいとか悪いとかの話じゃないんですよ、
はい、
うん、でも自分が例えばそれこそ売上1億にしたいとか、
はい、
うん、思うんであればそこを切り替えできない限りそこには到達しませんよっていう話ですよね。
企業がこれだけ流行ってますけど、
うん、
だいぶその前にサラリーマン時代がやっぱり皆さんが結構ある方多いじゃないですか、
うん、
やっぱりみんなそこでやっぱり悩むって、
うん、あ、でもそれねサラリーマンだから悩むんじゃないんですよ。
あ、違うんです、そこじゃないんですね。
あのね、これは僕らの教育システムというか、
はい、
教育方針の問題で、
ええ、
僕らは子供の頃から頑張ったら与えられる人、
確か
に頑張ったらこれしてあげる、頑張ったらこれ買ってあげる
で親に育てられる
んですもんね、うん、そう、だから投入したエネルギーに、
はい、
ふさわしいものをくれるっていう、こう、
うん、
ギブアンドテイク、等価交換あるの世界ですよね、
はい、
うん、で仕組みを作るっていうのは作るまではみんな一緒に懸命頑張るんですけどね、経営者の方も、
あ、もうそうですよね、
うん、でもその後は、そんなに労力をかけなくても、
はい、
この仕組みが頑張って、稼いでくれたり、
はい、
業務を回してくれると、
はい、
うん、でそういうのには生まれてこの方ほとんどの人は慣れてない。
確か、あ、そうか、会社員時代に培われたんじゃなくて、うん、
じゃない
もっと昔なんですね、
うん、ある起業家が言ってましたね、
はい、
あの受験勉強が私学の根源だと
間違いないです。
例えばね、こう受験どういうことかっていうと、
はい、
試験に合格するのに、
はい、
4人1組で答えを探させたら、
はい、
チームワークなんていうのはすごく育まれるし、みんなで答えを出す経験になるから、その方がビジネスマンになった時の効果性は高いって言ってる人がいて、
はい、
本当にその通りなんだけ
ど、確かに
その点だけで、まあ、自分努力するのももちろん大事ですよ、けれどもそれだけじゃなくてみんなで答えを出すという経験をさせた方がいいですよね、
はい、
このメリットもすごく大きい、
はい、
でも僕らはそのね、一人で頑張ってやるっていうのを基本受験勉強はそうだし、
順位が一人ずつ出る感じですね、
うん、そうですね。だからなんかそのグループでやるような部活、
はい、
吹奏楽部でもスポーツでもいいですけど、
はい、
そういうのをやってなかったらもう自力でやるというところでしか、
はい、
もう小学校時代からやってないから、
確かに、
うん、もうその限界っていうのがもう決まってきちゃいますよね、
はい、
でこういうのもビリーフになっているので、
はい、
うん、でそれが大人になるとこう僕らの収入源、収入額って言った方がいいかな、
はい、
それ決めちゃうんですよね、うん、
すごいですね、
うん、
ものすごいつながりが密ですね、
このあたりをちゃんとこう整理していって、
はい、
あ、自分は今こういうビリーフを持ってたのかと、
はい、
分かった上でだからあえてこう変えていくために意図的にこういう行動をしていって習慣を変えていくっていうのをやらないと、
はい、
変えようと思っても変わらないのは、
はい、
こう引っ張られてるわけですね、無意識に、
ということですね、
自分では気づいてなくても、
はい、
うん、そのブレーキに気づかなかったら、
はい、
まあ、大変ですよね、うん、
いやすごい、そう、大事ですね、それが、うん、まあ、今日はそのものでビリーフを変えるって、まあ、話をしてもらいましたが、まあ、そもそも、はい、ビリーフに 本当に小さい時から根付いてしまってるビリーフに気づいて、うん、そしてそれを変えるために、うん、まあ、意図的に自分の行動習慣を変えていくという話をしていただきました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。